中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続いてですね、国場児童館館長の山崎新さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、子どもの権利条例制定に向けてということで、うん、児童館という現場を持ち、あるいは地域活動という現場を持ち、うん、山崎さん富城だよね。
住んでるのは富城
です。まあそういうところとか、まあ、学校との付き合いとかを含めたそういう現場の中から、これって子ども権利から見たらこういうことじゃねっていうような話を、うん、中心に論点を探ったりしていこうという、そういうシリーズになっております。はい、ということで、はい、またよろしくお願いします。
はい、いろいろ社会って気づいたら変わってきてますよね、うんうん、子供のことがすごい手厚くなった部分もありますけど、はい、手厚くすることでこれ侵害してないかっていうところがあったりする、
やりすぎて
感じるのがあってですね、
ちょっと過保護感があるというか、そうですね、それ過保護が実は権利を侵害してんじゃないか。
そうですね、うん、例えば、僕 PTA 会長もしてるので、うん、なのでそうすると第3金曜日とかに、はい、市町村のこの中学校区で集まって巡回してパトロールを夜8時からしましょうとか、うんうん、あるんですけど、あれね、みんなで回ってって見つけたら帰りなさいって言って声をかけるんですけども、うんうん、塾行ってる人は9時まで塾行ってワーキャーして帰ってくるわけですよね。
うん、まあ確かにね。
って考えたら、じゃあ塾も早く8時までに返せやって、うん、思っちゃうんですけど、うん、外にいるとダメなんですよね。うん、ただ、子供たちにとって、中学生って部活もやってたら6時まではもうカリキュラムの中で動いてるので、は
い、学校の中いますね。
自由にできる時間って6時以降なんですよね。うん、ってなったら、友達と集まってダラダラと喋ったりとか、そういうたむろうのも、うん、たむろっていう言葉が、空気が悪いだけで、うん、悪さするわけではないので、うん、そんな帰れっていちいちケツ叩いて追い返さなくてもいいんじゃないかな、うん、たむろうのも権利じゃないかなというふうに、うんうんうん、自分の時間を有効、自分の時間としてちゃんと持つというのか、それは必要じゃないかなというふうにも思うんですよね、
うんうんうん、友達とね、
はい、
友達と一緒にいる時間って多分多分ですよ、はい、想像だけど昔より減ってますよね。
減ってますよね。僕褒められ、今言ったら怒られちゃうかもしれないんですけど、夏は友達と公園で花火して、うん、ロケット花火投げ合ったりとか、うん、夜9時までは誰も苦情を言わなかったですね、うん、で9時過ぎてやってたら自転車のおまわりさんが来て、お前たち時間9時過ぎてるから帰れよって言われて、うん、はーいで帰っただけ。それまではいてもよかったんだけどなというのがありますよね、
うんうん、
今それが許されないので。
そうね。小学生の親とかだとやっぱりアポを取らないといけないとかって、
はいはい、
子供時代アポとか取ったっけって
思
うんですよ。最近ね、そういう家庭もあったり、
ありますね、
うん、塾もすごいですよね。
すごいですね。
10時ぐらいまでの塾があって、そう、僕も今日送迎あるんですけど、この後ね、あってね、塾待ち、塾の送迎渋滞みたいなって、首里って至るところであります
ね。ありますね、
うん、確かにそういうところでちょっと子どもたちが親待ちでなんか談笑してるシーンとか見かけますわ、あれいいもんですよね。
そうですね、うん、あれ塾自体がコミュニティになってて、
そうです、ね、
居場所にもなってるので、でも塾に通えない子たちはそれができないっていうのはちょっと不公平だなというふうに、
なるほどなるほど、
思いますよね。
そうかそうか、一緒に集まる権利、うん、
ですね。やっぱりここら辺の一つ一つ、自分の子供たちが自分で選んで、決められるものっていうのが権利だと思うので、うん、それはいろんな形で支えていかなきゃいけないかなと思うし、あとよくこれはうちの児童館もそうですけども、児童館のフェンスの上を子供たちがパルクールとかを憧れて、塀の上をずっとこうやって一本橋のようにして歩いてたりするんですね。
やったやった、
落ちたら怪我はするんですよ、
落ちたことありますよね、
最悪の場合はね、なんですけど 僕は辞めさせるようにはしてなくて、うんうん、気をつけろよしか言わないんですね。でそれはここでダメって言うと、うん、もっと危ない場所でやろうとしちゃうから、それよりは僕らがすぐ手当てができる、うん、または怪我した後に救急車が呼べるとか、うん、そういったところで やって怪我ギリギリのリスクを負ってでも遊べるっていうのも権利だし、ちょっとぐらいの怪我をするのもやっぱり権利だと思うんですよね、
うんうん、怪我をする権利ってあれですけどどう言い換えればいいんだろうね、うん、
挑戦する
、うんうん、遊びの中で、うん、まあ逆に自分の限界を知るというか、
はいはいはい、そうですね、
限度を知るというかね、そういう体験がないとやっぱりずっと青天井だと思ってしまうということがあるのかもしれないですね。
だと思います、うん、なのでそういう体験を規制、先に規制するのではなくて、うん、話し合って実感を伴いながら話し合って解決するような形が必要なのかなと思いますし、今日はちょっとその公園のとか広場の使い方のについてどうしようかというのを、はい、地域のところで、話し上がったので参加してきたんですけども、はい、議論の中で聞いていて、ああなるほどなと思ったけども、やっぱり答えがこれ難しくて出ないんですよね。遊び方、こんな狭さでボール使ったらダメだよねとかっていうのを、うん、先にダメというのは簡単なんですけど、うん、子どもたちがそれを先にダメとされると理由が分かんないので、うん、学ばない、うん、学べないになっていくので、うん、ちゃんと子どもたちにもその議論に参加してもらって意見を言ってもらう、うん、でその上で納得できるルールを作っていくっていうのは、うん、今日聞いていて、あ、それが必要なのかなと、うん、じゃないと学びにならないので、ここでは怪我しない、物も壊さないけど他の場所でトラブルを生んでしまうかもしれないっていうふうに思うと、やっぱり自分たちで参加して議論をしていくっていうのも権利ですし、うん、丁寧にまた理由を説明を受けるっていうのも一つ重要じゃないかなというふうに思います。
そうか、なるほどね。今の話面白いんですけど、公園って割とこれダメあれダメ公園って ね、うん、ね、最近話題にもなっていて、はい、ただ多分理由があって、軟式の野球ボールだって当たったら痛いですし、
そうですね、
それでキャッチボールして人にぶつけるみたいなリスクって、はい、まあ、誰かが起こしたことがあるとか、そうするとやっぱこれは禁止した方がみんなのためだっていう議論が大人の中であるわけですよね、はい、うん、ただまあ決まっている状態でやると、最初から子供は制限された状態だから、なんでここがこういうことがダメなのかっていうことが納得できていないっていうことはあるのかもしれないですね。
そうか、手間だけどちょっと確認をするような、うん、一緒に意見を言い合っていくっていうのは、はい、それ自体が参加する権利としては、
ね、三角権だね、はい、三角権としてこの制限をかけていることにちゃんと自分たちが納得する、はい、三角して納得するっていう、そういうプロセス必要ですよね、うん、
必要ですね。
確かに
今日はそんなことを思いながら見てて思いましたね。
そうか、なんでダメなのかっていうことを三角を通してちゃんと納得するね、まあ、これは三角形の一つかもしれないですね、もう一つだけど、ちゃんとボール遊びできる公園もあった方がいいんじゃないかっていうね、そうなんですよ、そういう論点もありますよね、
は
い、
あります、あります、うん、だから手近な前回お話したその移動範囲でいうと500メートルぐらいだとしたら、うん、500メートルの中でちっちゃい公園、ね、居場所となる公園と、うん、あと思いっきり体を動かせる公園とかが選べるような環境は大事かなと思いますね、
う
ん
うんうん、そうね、
やっぱ石投げちゃうんですよね子供必ず投げ始めるので、
石投げたい、
うん、海でずっと延々と投げ続けた体験をしたら多分クリアするだろうなと思いながら、
うんうんうん、
ただ最小限の怪我で収まるようには配慮はするけど、うん、やっぱりやりたい衝動は止められないので、
そうですね、
やっぱボール遊びしっかりやらせないとなと思う時もありますね、
は
い、
野村さん、那覇市ってね、土地のないところだから、うん、狭いところだから公園行政難しいですね。
そうですね、うん、今も公園も計画が途中で止まってる公園とかもやっぱりあって、 ずっと整備中だったりするので、うんはいはいはい、そこをどう後押しするかって時に予算が削られると、やっぱりそういう公園の予算がなかなか使いにくかったりとか、うん、一般財源でやるんじゃなくて国とか県の補助金を使ってやろうとするとどうしても後回しになってしまったりとか、うん、なんかそのあたりがあるので、まあ、そこをやっぱり子どもたちにどんな環境を整えるべきなのかっていうところの後押しがあれば、またその公園行政も変わってくるのかなとは思うんですよね。
そうですね、
うんそうね、だからこれもやっぱり条例である程度の目安を、うん、これぐらいのスペースがいるよとか、うん、あとこういう遊びができるのが望ましいとかっていうところが、はいうん、条例に書き込むかどうか僕もちょっとイメージができないんですけど、ある種の目安が書かれていると、うん、施策として打つときはねいいですよね、
うん、そうですね、うんまあ、外区公園みたいなものが必ずあって、うんうんうん、もう少し大きいところでの、まあ、遊べるような、はいまあ、総合的な公園まで段階があると思うんですけど、うんまあ、そこをどのぐらいの単位で揃えていくのか整えていくのかみたいなのは議論できるんじゃないかなと思います、ね、
そうですね。それはさっきの児童館と一緒でおそらく移動、うん
はい、
だから何キロも先に車で行けるすごい立派な公園があるっていうのも大切だけど、うんはい、やっぱ子供が毎日行けるとかね、そうですね、歩いて行ける範囲でのどう担保していくかっていうのも一つの論点かもしれないですね、うん、中村さん一個戻るけど、
はい、
そのさっきの三角、うん、ルールとか何かを制限するときに、うんよりどころがいりますよねと、うん、子どもを説明する責任とその根拠が条例であるべきだっていうのは、うん、金城孝和さんが出ていただいた時話したと思うんですけど、うん、今の公園のルールとかを決めていくのに子どもが参画するってすごくいい話だなと思ったんですけど、うん、このあたりどうですかね。
そうですね、まあ、やっぱり子どもたちもいろんなことしたいっていうのがあって、ただ大人たちの側からすると、うん、その住んでる人からすれば特にその毎日なわけですよね。だから子どもにとっては年1回のことだったり月1回のことでも、うんうんうん、住んでる人にとっては毎日のことだし、それが何年にもわたっているっていう状態なので、うんうん、そこは許容できる範囲っていうのが、まあ、子どもたちの側の意見と地域の側の意見ともやっぱ違うだろうなと思うんですね。温度差ありますよね、
うんうん、
そこら辺もお互いが何を考えているのかっていうのを理解した上で、うんうん、じゃあどこまでだったらいけるのかっていうのが、まあ、探っていけるのかなと思うんで、やっぱそういう場がまずないと、うん、お互いがお互いのことを、まあ、罵って終わってしまったらもったいないなとは思いますよね。
そうか、じゃあ対話は毎年あってもいいぐらい、ね、
そうですね。
子供は入れ替わるんで、
そうですね、う
ん、
今年市議会議員選挙があった時に、うん、子供たちから新しい市議会議員さんに子供たちが暮らしやすい那覇市にするためにリクエスト、要望って言葉が通じるかなと思ったので、うん
はい、
リクエストしたいことを書いてというふうに言って意見を20数名の子供たちから30件ほど意見もらったんですけど、
はい、
でそれを僕は正直申し訳ないんですけど、思いつきで、やっぱり市議会議員選挙というものに関心持ってほしいし、
うん、
やっぱり子どもたちからの意見表明する場も必要だっていうので、うん、この場を思いついて作ったんですけど、
うん、
久高市議会議長が受け取って、はいはいはい、代表して受け取るよとおっしゃってくださって、
うん、あニュースで見た。
子どもたち連れて行ったんですけども、
はい、
副議長の野原さんもそうなんですけど、
うん
新鮮だねこういうのって言われて、
うん、
そうかこんな機会も僕らは作ってなかったのかと思って。
なるほどね。
市民として投票するね票案じゃないけど、うん、市民というものなのでちゃんと意見は言わなきゃいけないよなと思って、
うんうん、
やってなかったんだしまったと思って反省しました。来年からやろう
と思って。それいいですね、うん、ニュースで見ましたよ、
うん、
子供と議長とのビジュアルのギャップが面白い迫力あるね。
そうですね。
貫禄あるビジュアルの方なので、
久
高さんってね。あれはちょっと面白かった。
面白かったなと思うし、うん、来年から毎年やろうと思います。
そうね。子供にとってはこういう体験、はい、いい体験かもしれないですね。う
ん、ですね、
うん。中村さんってこういう子供との対話の場とかって作ったことあるんですか？
子供との対話の場。
うん。
まあ、子供の居場所に行ってその選挙ってなんだろうねっていう話とかをしたことはあったんですけど、あとそのお仕事先生みたいな形で学校に行って市議会議員の仕事の話をして質疑に答えるみたいなのはあったんですけど、
要望の時間ってあってもいいですね。
要望の時間もそうですね、うん、
あラジオに呼びます？子供、
ああそれもいいですね。
誰代表して呼べばいいのか、
どういう形で出せるかっていう、その子供の、ね、側もいろいろあると思うんで、ね、
ですね。
ラジオ難しいか、ね、
まあオープンな場で ね、
うんうん、
ただやっぱりなんか子どもたちの場でやっぱり子どもの日常を考える意見交換の場とかは今後も作っていきたいなと思いました。
ありがとうございます。たくさん出ますね。あ、なるほど、これも権利って側面から見るとこういうことなんだ
ですね、
うん、そうだ山崎さん、あとトイレの話題もし
な、はい、あ、そうなんですよ、
トイレ、
児童館でその市議会議員の皆さんへのメッセージの中に中学生からあの耐震補強工事だけじゃなくてトイレの汚さなんとかしてくれというのがあって、これ毎年のように卒業生からも出るんですね。で、やっぱり進級する、うちも娘が発達障害があるので感覚過敏の子にとってはあの暗くて汚いトイレは怖くて入れない
ん
ですよね。っていうのがあの地域の方からもちょっとうちの娘も心配でというのがあって、うん、これはちょっと確かにまずいなと、安心できる環境ってもうベースの権利だと思うので、うん、それは うんこする権利は絶対に保障しなきゃいけないっていう。
なるほど。トイレってむしろ耐震補強、あ、耐震補強大事なんですけど、はい、あれはね、あの事故があったからということで、はい、なかなかねトイレで死人が出たりとかって少ないから、うん、あのシリアスな事件になりにくいと放置されちゃった話なのかしらね。
ただでも、ね、緊急時の避難所になった時にただでさえあのストレスが高い環境で、うん、さらに衛生環境の良くないトイレを使わなきゃいけないと思ったら、うんうん、これはその市民全体の問題に不安になっちゃうので、うんうん、耐震補強と一緒にやってくれたらいいのになというふうに思ったり、
日常ね、とても近い話ですもんね、はい、そうですね、うん、あ、そうか、それが子どもとしてあのいろんな子どもが実は不愉快、不快か
ですね、
もっと言うとちょっと怖いとかね、そういうところもあるんですね。
苦手な子はこれが原因で学校でトイレ行くの我慢しなきゃいけないのと、うん、他の嫌なことがかぶさってくると学校に行けないになってきてしまうことも
ストレスの一因になってる、
考えられるなと思いますね。
じゃあ明るくしたり清潔にしたりとか、
ね、うん、人のことは言えないんですけど、うちの児童館も最初の方汚くて、うん、ちっちゃい子は入れないと言われたことがあったので、照明を各個室につけたりとかやったら、
うん、
もうそんなこと言われなくなったので、
うん、
環境設定大事だなというふうに反省も込めて思いますね、う
ん、なるほどね、はい、うん、そうか、子供を通していろんなことが分かりますね。
はい、
うん、なるほど。中村さん、これ試作と前回もね、うんうん、試作とかあと予算とかとやっぱり接点を持たないと、ちゃんとそこで予算化の根拠としてなるべきだし、あと予算もつけるべきだと、
うん、
そうじゃないとただのスローガンの条例になってしまうっていった時に、結構多岐にわたるこの、うん、なんていうんだろう、トピックがあったわけですよね、うん、これをちゃんと施策として明文化していくっていうのはなかなかな、
うん、
なかなかな章立て、いわゆる編集プロセスみたいなのは必要ですね。
まあ、条例は条例で作り、うん、その条例を実現するために各部署は何をしますかっていう計画を作る、うんうんうんうん、その計画の中でじゃあ3年かけてトイレはどうしていこうみたいな話とかをまあ入れ込んでいくっていうことですよね。それぞれが部署がその子どもに対して何をするべきかっていう課題を多分抱えているはずなので、はい、うん、まあ、そこをあぶり出していって、まあ、しっかり計画に落としていけるか、その計画さえ立てられれば、
うん、
まあ、あとはそれを回していくっていうことですからね、うん、だから条例はそこまでその細かい事例までを盛り込む必要は全くないとは思うので、
うん
うん、だそれがその計画の方をちゃんとみんなが参画してできれば、まあ、いいのかなと思いますけどね。
そうね、う
ん、
ただそれは各課がこの条例があるから自分たちはこうするっていうところの主体性に任せていいものかっていう話もありますよね、うん、ただ確かに今山崎さんおっしゃったようなそういうトピックから各課がちゃんとヒアリングをして、うん、あ、これうちの課だねって思ってくれるとあのいいかもしれないですね、
うんうんうん、
このだから条例本文と最速、うん、あるいはその計画、うん、各部局の計画にこの山崎さんおっしゃったような、うん、いろんなトピックが反映されるべきっていうのはあるんですけど、ここはプロセス論だと思うんですけど、
はい、
うん、どうやったら山崎さんこの当局の人にね、条例がじゃあね、最上位の概念できたとして、その細かいこれトイレ整備 この権利条例からするとこうこうこういう位置づけですよねっていうのってどうやったら伝えられるんでしょうかね。
はいはい、まあ、例えばトイレの整備が子どもの権利条約とかに踏まえてその衛生環境も含めて、
はい、
安心して生活できる環境を用意するというのが子どもの権利条約にも記載されているので、
はい、うん、
そういった条約の中のトイレというのは大事な部分ですよねというところと、うんうん、トイレうまくいかないと、ね、生存権に関わる便秘とかになってしまったりもするので、うんうん、そういったところで衣食住と同じでね、うん、安心できるためには食べるのとトイレっていうのは大事ですよっていうのは落とし込んでもいいのかなと思いますね。そうね、
ただどうしてもねこれが大切ですよっていうことを、うん、当局の主体性だけだと見落としてしまったりすることってあると思うんですね、うん、はいはい、だからそれをどうやって伝えれば、うん、ね、計画を落とし込めるのか、
うん、そこら辺は、うん、前回お話にも出てきたオンブズマン的なとこだったり、うんうんうん、まあ、外部評価のところから、まあ、指摘をしてもらうなり、
うん、
まあ、議会の方で議論をしっかりしていくっていうところで、うん、まあ、当局に対して要望をしっかり伝えていくっていうのも大事になるとかなと思いますね。
そうね、先に権利から考えてこれって修正すべきところじゃないとか新設すべきとこじゃないっていうリクエスト受けて、
うん、
で条例と照らし合わせて、うん、そうだねっていうことになってちゃんとなんか施行されていく、施行されていくというその流れですよね、
うん
うん、
ただ実際にやっぱり子どもの声が必ず聞かれ、うん、ヒアリングができる環境っていうのがちゃんと打ち出してを、
うん、
あればいいのかなと、
うん、
毎年というのかは分からないですけど、
うん、
3年に1回は必ず子どものにヒアリングを行って課題を整理しますみたいなのが、
うんうん、先ほどの最初の方で出てきたその深夜徘徊とかにしても、はい、やっぱりその安全守りたい側の理由もきっとあるはずなので、はい、まあ、そこら辺もその子どもの意見と、まあ、その今やってる施策を作ってる側の意見ともまあ付き合わせながら、
うん、
じゃあ落としどころどの辺だよねとかどこ目指していこうねみたいな対話っていうのがその三角の部分も含めてやっぱ大事だと思うんですよね。
うん、ね、だこの話は運用ルールっていうところをどう書き込んでいくかっていうところも大切
ね、
条例ができてかつ計画に落とし込めるのがあるんだけど、
うん、
それをどうメンテナンスしていくかっていう、
は
い、
うん、
この運用ルールの話も一つ大きな論点だっていうのは ね、
そうですね、
すごい分かりました。あら、ちょうどお時間でございまして、
はい、
はい、山崎さんあと 2,3 回出てもらってもいいね。
こんな話でいいですか、
はい、うん、いやいや、ちょっとね細かいトピック拾って、はい、あ、これも権利なんだっていうのを一個一個落とし込むのはいいかなと思っていて、ね、
はい、
またじゃあちょっと別の機会で時間取れればいいなと思います。はい、ということで国場児童館館長の山崎新さんでした。ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。